Today, we continue to discuss the spiritual gifts.
今日も霊的な賜物の議論を続けていきます。
Now, a question could arise from this discussion. How do we determine whose spiritual gift is most important? How do we determine whose spiritual gift is most important in the church?
この議論に疑問が生じます。教会で誰の霊的賜物が最も重要であるか、どう判断するのでしょうか?
Or is there even a hierarchy of spiritual gifts or an importance in any way to one or the other?
霊的な賜物にはその重要性の序列などあるのでしょうか?
That's what our passage today is going to address.
今日の聖書箇所はそれを取り上げています。
This morning we are continuing our journey through Paul's discussion of spiritual gifts here in 1 Corinthians.
ここ第一コリントでのパウロの霊的な賜物の考察を通して私たちの学びの旅路を続けます。
And we're going to look at chapter 12, verse 28. All the way through chapter 13 and verse 1.
12章28節から13章1節までを見ていきます。
Now, this passage could have really just been included with last week's passage, but it really seems that the Holy Spirit, through the Apostle Paul, is leading us to see something unique in this part of the passage that was not present earlier in the first list of gifts that came in this chapter.
この聖句は先週の聖書箇所に含めることもできましたが、聖霊は使徒パウロを通して私たちを先のこの章の最初の賜物のリストには載っていなかったある特別な何かを知るように導いてくれているようです。
And it revolves around this numbering of these gifts.
そしてパウロの賜物の順位をつけての列挙を中心に展開していきます。
So let's read this passage and see what is significant about the order of these spiritual gifts.
まずこの聖書箇所を読み、これらの霊的な賜物の序列に関して何が重要であるかを見ましょう。
1 Corinthians 12, 28 through 13 verse 1 says this, the Bible says, and God has appointed in the church,First apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, do all work miracles, do all possess gifts of healing, do all speak with tongues, do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and I will show you still a more excellent way.If I speak in the tongues of men and angels but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal.
神は教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、種々の威厳を備えてくださいました。皆が使徒でしょうか？皆が預言者でしょうか？皆が教師でしょうか？すべてが力ある技でしょうか。皆が癒しの賜物を持っているでしょうか。皆が異言を語るでしょうか。皆がその解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今はるかに勝る道を示しましょう。たとえ私が人の異言や御使いの異言で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。
This passage is the only place where spiritual gifts are given any sort of numbering. But it's not the only place where we actually see this particular type of list.
この聖書箇所が霊的な賜物に順列をつけた唯一の箇所ですが、このような順に記載されたリストはこれだけではありません。
These first three numbered spiritual gifts also appear...In the same order, in Ephesians chapter 4, verses 11 through 12.
これは最初の3つの順番がつけられている霊的な賜物は、同じ順番にエペソ人への手紙4章11から12節に記載されています。
The Bible says there, and he gave the apostles, prophets, evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ.
こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、または教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。
Now, of course, Paul here doesn't include evangelist as a gift in Corinthians, and in Ephesians.He expands teachers to include the word shepherd or pastor, which is the definition, which is also the definition of shepherd within the church.
もちろんパウロはコリント人への手紙では伝道者を含まず、エペソ人への手紙では教師を教会内での羊飼いの定義も持つ牧者または牧師という言葉を含めて展開させています。
Those two words there, shepherd and teacher, are best read together in that text and being found, and they speak of being found in the same person. So that could be spoken of as being pastor, teacher, all one gift.
これらの2つの言葉、牧者と教師は調和しており、同じ人を指していることを見ることができます。牧師と教師は一つの賜物と読むことができます。
And then, after he specifically numbers these first three gifts, he points us to miracles, healings, helping, administrating, and again, in last position, speaking in tongues and interpreting in tongues as gifts within the church.
最初の3つに特別に順番をつけたんだと、彼は私たちの奇跡、癒し、援助、管理、そして最高峰の位置に威厳を語ることと、威厳の解き明かしを教会の賜物と指摘しました。
Now, I pointed out in the sermon on January 29th, where we covered the first part of chapter 12, that it seems significant that, that the gift of tongues is mentioned last in both of Paul's lists.
1月29日の説教で12章の最初の部分を網羅したとき、異言の賜物がパウロの2つのリストで共に一番最後に触れられていることは意義があるようですと指摘しました。
So there is at least some significance of some sort to the order that he puts these gifts in.
ですから彼の順列には何か重要性がありそうです。
But why?Specifically, number these first three, apostles, prophets, and teachers.
なぜ最初の3つ、使徒、預言者と教師は特別に番号をつけたのでしょうか?
So let's first look at these specific gifts and what they are here.
まずこれらの特別な賜物が何であるかを見てみましょう。
Now, at its most basic, the word apostle means...One who is sent.
最も基本的な定義で、使徒は使わされる人という意味です。
But as the New Testament uses the word, those who are called apostles were directly commissioned by Jesus Christ himself.
しかし、新約聖書で用いられる使徒は、イエス・キリストご自身によって直接任命された者たちが使徒と呼ばれました。
We see this specifically in the men we know as the 12 disciples.
私たちはこのことを明確に私たちが十二使徒として知る男たちに見ます。
Luke chapter 6 verse 13 tells us about this. It says, And when the day came, he called his disciples and chose from them 12 whom he named apostles.
これについてルカの福音書6章13節が伝えてくれています。そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名前を与えになった。
Now, of course, we also have the writer of this book, 1 Corinthians, Paul, who is an apostle through direct commissioning by Jesus Christ in a supernatural encounter after Christ had already ascended back into heaven.
もちろん私たちにはこの書の筆者であるパウロもいます。彼はイエス・キリストの昇天後にキリストとの超自然的な出会いを通して直接主に任命されています。
Now, there's a couple others in the New Testament that seem to be called apostles who were outside of that group, but it is clear that even those are limited to people who would have been followers of Jesus Christ and saw him after his resurrection and were possibly present even when he spoke the words of the Great Commission.
他にも数名、そのグループ以外で使徒と呼ばれた人たちがいますが、彼らはイエスの信者で、彼の復活後に彼に会い、彼が大宣教命令のお言葉を伝えられて天に昇られた時、その場にいたと思われる限られた人たちです。
Now, in addition to being first person witnesses to Jesus Christ, a more important part of their mission was being the primary source of direct revelation of the Word of God.
イエス・キリストの第一人称の証人であることに加え、彼らの使命のより重要な部分は神の御言葉の直接的な啓示の主要な源であることです。
Other than five or possibly six books of the New Testament, all the rest of the New Testament were written by these apostles.
新約聖書の5章あるいは6章以外はすべて彼ら人たちによって執筆されています。
The non-apostolic books of the New Testament are James, MarkLuke, Acts, Jude, and possibly Hebrews.
使徒以外の執筆者による新約聖書の書は、ヤコブの手紙、マルコの福音書、ルカの福音書、使徒の働き、ユダの手紙、そして多分ヘブル人への手紙です。
But in each of those books, they are closely related to the apostles and likely personally spent time with Jesus himself.
しかし彼らの誰の場合でも使徒たちと密接な関係を持ち、イエスとも個人的に時間を過ごしたと思われます。
For example, the writer James is the half-brother of Jesus himself, so he clearly spent time with Jesus.
例えば、執筆者のヤコブはイエスご自身の異父兄弟でしたので、明らかに彼はイエスと共に時間を過ごしていました。
Now, of course,we have churches today that will still recognize apostles within their church structure.
もちろん現在も使徒の存在を認めている教会があります。
This is one of those gifts, though, that given how it's described in the Bible, it would seem not to have been active after the death of those original apostles.
聖書の書き方からすると、これは賜物の一つですが、最初の人たちの死後は新たな使徒は立てられていないようです。
For most of these, what they would call apostolic churches, these are sometimes self-appointed apostles, which is never the case in the Bible, or they're simply recognizing some form of leadership within the church.
多くの使徒のいる教会には、聖書では決してありえない自称使徒または教会内の指導者をそう認める場合があります。
But you have to understand that the purpose of the apostles, it wasn't just leadership within the church. It was actually the purpose of the apostles was not just that, but it was direct authorityTo speak God's word on commission from Jesus Christ himself.
しかし、使徒の使命は単なる指導者として使えることではなく、イエス・キリストご自身の直々の任命を受け った権威によって神の御言葉を伝えることです。
Now, if someone today says that they exercise that type of authority, that they, then they are speaking direct revelation from God, then it cannot contradict anything in the Bible, the Word of God, and it should be validated by direct revelation from this book, from the Word of God.
もし今日誰かが同じ権威を行使して神からの直接の啓示を語っているというのならば、聖書の御言葉と矛盾することは決して言うことはなく、神の御言葉からの直接啓示によって実証されるべきです。
Now, if that's the case, then I would just say there's no need for the apostolic message, since we already have direct revelation from God Himself in the written word of God.
そうであるならば、もうすでに神の御言葉の直接啓示が聖書にあるので、新たな使徒のメッセージは不要です。
I would also make the same argument when we get to the term prophecy, which we'll get to in a minute.
この後すぐに予言に関しても同様に論証します。
This is one of those gifts that has been greatly misused in the modern church.
これも現代の教会で非常に乱用された賜物の一つで、現在は未だに続いています。
And I have to qualify that by saying if this gift, because I don't believe it is even still active.
私はこれがもし未だにと言っているのは、これが本当に賜物かどうか私は疑問を持っているからです。
I would strongly agree with a pastor named Lucky Nyoko Mogakane, an African pastor who writes for the Gospel Coalition, who made a statement about this.
私はゴスペルコアリションの執筆者であるアフリカ人牧師ラッキー・ニコ・モガカネ氏に強く賛同しています。
He says the modern church must go back to the apostolic word of God rather than running after modern apostles. For the church falls or stands on the word of God.
彼はこう言いました。現代の教会は現代の使徒に追随するのではなく、神の使徒に与えられた言葉に戻るべきです。
Now, the second gift listed here is prophet.
なぜならば教会は神の御言葉にひざまずくか立つかだからです。ここに記載されている第二の賜物は予言です。
This is a gift where there are many different ideas for what this is.
この賜物が何であるかについてのさまざまな見解は数多くあります。
Remember, we briefly mentioned it when discussing women wearinghead coverings, because the head coverings were required when women prayed or prophesied in a public way.
女性が被物をつけることについて議論したとき、公に女性が祈ったり予言を語るときに必要であることに触れたことを覚えていらっしゃいますか？
There's a much longer article with biblical research leading to this definition, but I really like the way Richard Blaylock.Defined New Testament prophecy in another article also written for the Gospel Coalition.
この定義に導く聖書的研究を含むより長い論文があります。しかし私はリチャード・ブレイロック氏が他のゴスペルコアリションの論文で定義した新約聖書の予言がとても気に入っています。
He defines it this way: New Testament prophecy.Can be defined as one, a miraculous act of intelligible communication, two, rooted in spontaneous divine revelation, and three, empowered by the Holy Spirit, which four, results in words that can be attributed to any and all members of the Godhead, which therefore five, must be received by those who hear or read them.As absolutely binding and true.
新約聖書の予言はこのように定義することができます。 明瞭なメッセージの奇跡的な行為であり、自然的な神の啓示に根ざし、聖霊によって力が与えられ、その結果として三位一体の神の善意格の特性となりうる言葉が与えられ、それを聞くか読むのは絶対的な真理として従うよう受け入れなければなりません。
Now, this definition is obviously more detailed and nuanced, but it really aligns to scripture more than some of the more popular ways of interpreting this, I think.
この定義はよりきめ細かく繊細です。他の好まれている解釈の仕方よりも聖書に沿っています。
To many evangelicals, New Testament prophecy is basically preaching.
多くの福音主義者には新約聖書の予言は基本的には説教です。
Anytime the word of God is preached and the words that are said correctly explain a text of scripture, then they would say that prophecy has happened.
神や御言葉が述べ伝えられ、伝えられた言葉が聖書の聖句を正しく説明するとき、まさに予言が語られるのです。
There's also the opposite extreme, that the New Testament prophecy is exactly the same as Old Testament prophecy, which is basically a foretelling of the future.
対極には新約聖書の予言が旧約聖書の予言と同じく未来を予知するという見方もあります。
Of course, mostly we see this view of prophecy in charismatic circles who believe that there are modern-day prophets who continue to give clear insight into future events.
これは主にカリスマ派の団体が未来を明察する現代の預言者を信じることに見られます。
Many of those prophets continue to have followers in spite of really, when you look at them, vague, non-specific prophecies that couldreally apply to any situation or verifiably false prophecies that do not occur, like predicting the time of Christ's return to earth.
多くのそれらの預言者たちはキリストの再臨の時を予言するような偽りの予言を検証できるようなものではない、曖昧であやふやな予言にもかかわらず多くのフォロワーを集めています。
But the truth is really more in the middle where Blaylock's definition here is at.
しかし真実はブレイロック氏の定義が位置する中心寄りにあります。
The prophecy must be something that is understandable to the listener.
予言は聞く人に理解できるものでなければなりません。
One small example is 1 Timothy chapter 1 verse 18, where Paul says, "This charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare."
一つの簡単な例は、テモテへの手紙第1、1章18節。私の子、テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と健全な良心を保ち、立派に戦い抜くためです。
Now these were obviously spoken words that were understood by both Timothy and Paul.
これらの言葉は明らかにテモテとパウロ両者に理解されています。
1 Corinthians 13:2 shows the divine revelation aspect of prophecy.
そしてコリント人への手紙第1、13章2節は天からの啓示の側面を示しています。
It says, "And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge."
たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。
If I understand all mysteries and all knowledge, then that can only come from the omniscient, all-knowing one himself, which is who is God.
全ての奥義と知識を理解することは、全知の神ご自身を置いてはありえません。
And of course, we've seen throughout chapter 12 that all of these gifts are from and can be attributed to the Holy Spirit.
もちろん12章で見たように、それらの賜物はすべて聖霊から来ます。
But the entire Trinity is involved in the giving of prophecy.
しかし、予言を与えることには三位一体のすべての威嚇が関わっています。
In the book of Revelation, which is John's prophecy he received from God, he attributes it to both God the Father and Jesus Christ as well.
ヨハネの神からの与えられた予言である黙示録の書で、彼は父なる神とイエス・キリストにも誉れを期しています。
Revelation chapter 1, verses 1 through 2 says, He made it known by sending His angels to His servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw.
黙示録1章1から2節。イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべ、ヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証し、すなわち、自分が見たことすべてを証しした。
And finally, true prophecy has to be regarded as absolutely true and binding.
誠の予言は絶対的真理であり、必ず成就されます。
In Ephesians chapter 2, Paul actually ties true prophecy with what the apostles say, which became really most of the New Testament.
エフェソ2章でパウロは実際に誠の予言を新約聖書の大部分となる人たちの語ったことを結びつけています。
Ephesians chapter 2, 19b through 20a says You are fellow citizens with the saints and members of the household of God built on the foundation of the apostles and prophets.
こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄居者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていてキリストイエスご自身の要の石です。
Now, given that the New Testament nature of prophecy is supernatural, completely authoritative word from God, I am hesitant to say that it is still activeWithin the modern church.
予言が超自然的に神からの完全に権威ある御言葉である性質上、私は現代教会でも未だに予言が語られているということは躊躇します。
And the warning that I quoted about the apostles, I believe would be accurate for prophecy as well.
使徒についての警告は予言に関しても当てはまります。
And that's this, that the modern church must go back to the apostolic word of God and not be chasing after modern apostles or modern prophets.
現代の教会は現代の使徒、そして予言に追随するのではなく、神の使徒に与えられた言葉に戻るべきです。
Folks, all the prophecy we need for the modern church...Or the ancient church, or the church that if God, if the Lord doesn't return, will still be here 200 years from now, is right here in this book, in the Bible.
現代の教会、古代の教会、そしてこれからの未来の教会に必要な予言のすべてはここ、聖書の中にあります。
2 Peter chapter 1, verses 20 through 21, speaking about the Bible, says, Knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
ペテロの手紙第2、1章20から21節は聖書について語っています。ただし、聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。
Now, there's a third gift listed here in this numbered list, though, and it is teachers.
この順列のついたリストに第三の賜物があります。それは教師です。
Now, I already pointed out that this wordis tied to the coordinating gift of shepherd or pastor in the book of Ephesians.
もうすでにこの言葉はエペソ人の手紙で牧者または牧師の連動する賜物とつながっていると指摘しました。
Now, this is definitely at least the pastoral office in the church, but it could include anyone with the gift of teaching God's word.
これは間違いなく教会の教師の職責ですが、神の御言葉を教える賜物に預かっている人は誰でも含まれます。
Notice it's teaching that's included as an integral part of making disciples in obedience to the Great Commission in Matthew 28:19-20.
教えることはマタイの福音書28章20節。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
It says, teaching them.To observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age.
すべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
Just an aside here, but it doesn't say apostles, it doesn't say prophets, but it says teaching them to observe what I've commanded you.
これは使徒とも牧師とも言っていません。ただ教えること、教えなさいと言っているのです。
This gift is more straightforward than the other two are.
この賜物は他の2つよりも明快です。
But what do these three gifts have in common that would lead Paul to number them separately from all the other gifts that he's listed?
しかしこれら3つの賜物に共通する何がパウロに順列をつけさせそれぞれを別にしたのでしょうか。
Again, there's a lot of difference of opinion as to what he means. But when you examine these three gifts, they are all used primarily for the planting of the first churches.
ここでも彼の意図に関して様々な見解があります。しかし、これら3つの賜物を調べると、それはすべて主に初期の教会開拓に用いられていました。
Think about it. The apostles, the first messengers directly commissioned by Christ, took the gospel to these areas without the testimony of Jesus Christ.
使徒らは福音をキリストの証しのない地域に運びました。
Then, the gift of prophecy is at work in each of the local congregations because they don't have this book. They don't have a completed New Testament yet.
預言の賜物が働き、まだ完成した新約聖書のない中、それぞれの地域の改修に神は人が不在の時にさえ明確な指示を与えました。
And yes, it's so that God can give clear directions for the churches even when those apostles then are absent.
その預言を通して神はその明確な指示を与えられたのです。
And finally, then you haveThe regular teaching, the regular application of God's word, which is necessary to build up these new followers of Christ to become disciples of Jesus Christ.
最後に、キリストの新しい信者たちがイエス・キリストの弟子になるよう立て上げられるために、定期的な継続する神の御言葉の教えと適用が必要だったのです。
Apostolic ministry is no longer necessary to the planting of churches, is no longer necessary to the planting of churches because those converted under that initial ministry went out with the gospel themselves to then plant new churches.
教会開拓にはもはや使徒のミニストリーは不要です。彼らのミニストリーのもと、改修した者たちが福音を携えて教会を開拓しました。
And the gift of prophecy is unnecessary after the completion of the New Testament, because we have the Word of God.
そして新約聖書の完成後は預言の賜物は不要です。
Revelation 22 verses 18 through 19 at the very end of the Bible says this, I warn everyone who hears the words of prophecy of this book, if anyone adds to them...God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book.
聖書の終わりにこう記されています。黙示録22章18から19節、私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に明かしする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がその者にこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものを受ける分を取り除かれる。
Now, one of the premier charismatic theologians of the 20th century made the following statement that really shows how some have treated this idea of the finality of the Word of God compared to modern prophecy.
ある20世紀の主要なカリスマ発信学者の一人が、一部の人の現代的予言と比べて神の御言葉の完結性の取り扱い方を示す次の陳述を行いました。
He said this, the Bible truly has become a fellow witness. Now that's instead of being the primary revelation, he said, the Bible has truly become a fellow witness to God's present activity.
聖書は最重要な啓示の代わりに、まさに神の現在の活動の証人の一人になってしまった。
He goes on to say, the Spirit of the living God moves through and beyond the records of past witness. That's the Bible, folks, past witness. However valuable such records are as a model for what happens today.
御霊は生ける神として過去の証人の記録である聖書を通してまたそれを超えて動きます。たとえその記録が今日起こることのモデルとしてどれほど貴重であろうとも。
Folks, statements like that are not in keeping with the testimony of Scripture, but they do reflect modern views within many, many churches.
このような陳述は聖書の証に沿っていませんが、現代の見方を映し出しています。
The preaching and the teaching of God's Word, this book, the Bible, that is the foundation for growing the church and for making disciples today. There is no other.
神の御言葉の説教と教えが今日教会を立て上げ弟子を作る土台です。
Now I know that I've spent a lot of time going through these firstGifts, these first three gifts, because it's very important to understand them and why they were key to the church's growth and expansion.
最初の3つの賜物に多くの時間を費やしてきました。これを理解することは非常に重要なのです。それがなぜ教会の成長と展開の鍵となったのか。
But there are other gifts listed here as well, as well as the key question.Does everyone in the church exercise these gifts?
ですが、他にもリストされている賜物もあり、また重要な問題、みなそれぞれの賜物を行使しているのかどうかということがあります。
Now, he's already made clear we don't all have the same gifts, so he's really just continuing his point here.
パウロはすでに私たちは同じ賜物を持っているわけではないことを明らかにしています。
So,We have to ask this, if you're not one of those key gifts that God uses to establish his church, does that mean then that everyone else in the church is sort of at a different level and unimportant in this?
もしあなたが神が用いられる教会を立て上げるための重要な賜物に預かっている人でなければ、あなたは重要ではないのでしょうか?
What should be very clear here is that the answer is absolutely not.
全くそうではありません。
But on the other hand, if you have a supernatural type of gift, such as speaking in tongues, does that then put you on a higher and more spiritual plane than the fellow believers within that church?
その一方で、あなたに異言を語る力など超自然的な賜物があるとしたら、あなたは同じ信仰を持つキリストの信者より上のより霊的なレベルに持ち上げられるのでしょうか。
And the answer to that is no.
これも全くそうではありません。
In fact, those types of gifts are not even considered in the top three of the gifts.
事実、それらの賜物は最上位の3つの賜物とさえ見られていません。
So we should desire the higher gifts.
ですから、私たちはより優れた賜物を求めるべきです。
But that's not where he ends. He's heading to a much bigger truth, and what he calls here still a more excellent way.
しかし、パウロはここで終わらず、より大きな真理に向かいます。彼が言う、はるかに勝る道を示しましょうです。
And it's a way that unites all believers in the exercise of one overriding, most important gift, no matter what other gifts they have, whether they have one of the higher church planting gifts, or whether they have one of the gifts that could be seen as a lesser gift, or even a supernatural gift.
それはたとえ教会開拓のための優れた賜物であっても、または劣ると見られる賜物であっても、すべての信徒のそれぞれの最も重要な賜物を行使することによって一つとなる方法です。すべての人に与えられており、すべての人が行使することがそれ以外何よりも重要だということがわかります。
And what we will see is that this gift that is available to everyone.And must be accessed by everyone is more important than all the other gifts that he talks about.
私たち一人一人がその賜物を行使することが一番重要なのです。
This is the gift that's introduced in chapter 13 as we close on that first verse of chapter 13.
その賜物は十三章で紹介されています。
And there the Bible says, if I speak in the tongue of men and of angels, but have not love, I'm a noisy gong or a clanging cymbal.
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしい奴隷やうるさいシンバルと同じです。
These primary gifts all involve spoken words, as does the gift of tongues that we will see has become divisive. But even if you have those gifts and do not have love in your heart for others, then folks, my gift, your gift, all of our gifts are worthless.
これは主要な賜物はこれまで見てきたように不和を生じさせる威厳を語る賜物と同様に、すべて語られる言葉が含まれています。しかし、あなたがたとえそれらの賜物に預かっていたとしても、あなたの心に他の人のための愛がなければ、あなたの賜物は何の価値もありません。
Now I'm probably going to repeat myself next week, to be honest, but the gospel from the beginning to the end is a message of love.
次の週にも私はきっと同じことを繰り返し言うでしょうが、福音は最初から終わりまで愛のメッセージなのです。
John chapter 3 verse 16 shows us that message when it tells us that God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
ヨハネの福音書3章16節はそのメッセージをこう言って示してくれています。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
And what amazing love it really is.
何という愛でしょうか。
God is the sovereign creator of everyone and everything.
神はすべての主権を持たれるすべての人とすべての作られたものの創造主。
He's eternal. He's all powerful. He's supremely righteous. He's absolutely perfect in every single way that we can imagine.
永遠であり、全能、すべてにおいて最高なる義であり、完全なるお方です。
We as human beings, we're finite. We're created beings.
私たち人間は有限な作られた生物です。
We live in a limited physical existence of relatively very few years, and yet we live these limited lives in rebellion to our Creator God.
私たちは限りある肉体的生命を短い年月生きます。その限られた生涯を私たちの創造主に反抗して生きています。
This rebellion that we live in, we call sin, and the Bible is clear that all of us, every one of us who's ever been born, has been affected to the core of our being by that rebellion against God.
その反抗を罪と呼びます。聖書は私たちに全員がその反抗によって骨の髄まで影響を受けていることを明らかにしています。
Romans 3:23 says, For all have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人の手紙3章23節すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。
Folks, falling short is not just barely missing the mark of God's perfection. It is actively rebelling against God's will and against God's purpose.
神の栄光を受けることができずとは、神の完璧さの的の中心をわずかに外したのではなく、自ら積極的に神の御心と目的に反抗することです。
Romans chapter 8 verse 7 describes us in this state of sin that the Bible describes as being in the flesh.
ローマ人への手紙8章7から8節は、聖書は私たちは肉のうちにあるという罪の状態にあることを描写しています。
The Bible says, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God.
なぜなら、肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。
But that's where the gospel gives us the greatest message of love that you or I could ever experience or ever give to another person.
しかしそこで福音は私たちが生涯で経験しうる最高のメッセージを与えてくれるのです。
Romans chapter 5 verse 8 says, But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.
ローマ人への手紙5章8節しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
What incredible love that is!
なんと驚くべき愛でしょうか。
While we were still sinners, God loved us so much.That he gave us his only son, Jesus Christ, so that whoever believes in him will not ultimately be lost forever in sin. In other words, will not perish, but will have eternal life.
私たちがまだ罪人であった時も、神は私たちにご自身の一人をイエス・キリストを与えられたほどに私たちを愛されたのです。イエスを信じる者は最終的に罪の永遠の死に滅びることなく永遠の命に預かるのです。
This is exactly what we sang earlier in our worship.
私たちは礼拝賛美で先ほどそれを歌いました。
What love could remember no wrongs that we have done? Omniscient, all-knowing, he counts not their sum. Thrown into the sea without bottom or shore.Our sins, they are many. They're many. But His mercy is more.
どのような愛が私たちの過ちを全知全能の神を忘れさせるでしょうか。神は罪を数えず、底なしの海に沈められる。私たちの罪は数えきれないが、神の憐れみはそれ以上に深く大きい。主を賛美せよ。
Praise the Lord. His mercy is more, stronger than darkness. New every morning, our sins they are many. His mercy is more.
主を賛美せよ。主の憐れみは暗闇より強く、朝ごとに新しい。神が私たちに行使するようにと与えられているすべての賜物です。
Out of all the gifts, that God gives to us to exercise, The greatest of those is the ability to show the self-sacrificing love that every one of us who knows Jesus Christ has experienced for ourselves, and to show that love to others.
神が私たちに与えられたすべての賜物のうち最高のものは、私たちが経験した自己犠牲的な愛を他の人に示す能力です。
So yes, it's true. We don't all share the same gifts, but we have all experienced the same love from a heavenly Father who loves us very much.
私たちはそれぞれが同じ賜物に預かっていませんが、愛に満ちた天の父からの同じ愛を皆経験しています。
Next week, we look at what it means, when we have and give this love that every one of us who knows Jesus Christ has experienced.
次週、イエス・キリストを知る人すべてが経験した愛があること、その愛を与えることの意味を考えていきます。
If you're here today,And you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, then I encourage you to repent of your sins, to respond to God's love by accepting Jesus Christ as your Lord and your Savior.
今いらっしゃるあなたがイエス・キリストを主として救い主として知らなければ、ぜひ今あなたの罪を悔い改めてイエス・キリストをあなたの主として救い主として受け入れることによって神の愛に応答してください。
It is the greatest love that you will ever know.
それはあなたが知り得る最高、最大の愛です。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, Sovereign God, you are omniscient, all-knowing, all-perfect, holy, sinless, and awesome God. And yet, Lord, you look down on your creatures who are in rebellion to you.And you sent your son to die on the cross in our place. You adopted us as one of your children and placed us into your church. And through your Holy Spirit, you give us gifts to build up each other within the body of Christ. Father, I pray that for every one of us here today, that we have experienced that greatest of love.Lord, I pray that if there's one person here who doesn't know Jesus Christ as their Lord and their Savior, that today would be the day of their salvation. Holy Spirit, convict them of their sin and grant them faith and repentance to come to you. Lord, I pray that you would help each of us, Lord, not to compare ourselves with others and others that may have different gifts, but Father, may each of us look to the other and see how we can love them.As Christ has loved us. Lord, unite us as a body in serving each other through the gifts that you've given us. May we truly be a church that reflects Jesus Christ and your love for this world to everyone who we come in contact with. Lord, be glorified by how we live our lives, by how we use our gifts, and may we never lose sightof your tremendous love, your tremendous mercy and grace that was poured out on us. We pray this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.